劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から、再放送は同日の深夜1時から、そしてお好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかる子と、
コーナー担当のワニコの、
はい、二人でお送りいたします。
はい、
ということでワニちゃん、あっという間に11月になりましたよ、
はい、いや本当寒いですよね。もうね、
寒いし何より早くない？
早い、びっくりする。
って私気づいちゃったんですけど、
はい、
ワニちゃんと友達になってもう4年とか5周年とか、
もうそんなないそっか、
早くない？だって知り合った時コロナじゃなかった？コロナ禍。
そうそう、コロナ禍だってね。
で、2020年ぐらいじゃ、21年か。
21年かな。
21年だ。2021年頃に友達になってるから、すごい。でも4年経ったよ。
まあ、でもまあ、でも4年経った以上には感じるかな。
そうだよね。
10年ぐらい話してる気がする。
すごいだよね。いつも私だけがベラベラ喋ってるんだけど。
そんなことない。
いやでも本当に何かね、そんな月日の速さというか流れの速さというか、
うん、
ありますよね。
はい、
はい、ではそれではですね、早速次のコーナーに行きましょう。ラジオドラマのコーナーです。ルームシェアの女神たち第11話、さつまいも。私の名前ははるか。幼なじみのマリコとルームシェアしている。
なんかさ、甘くていい匂いがしない？
焼き芋。前に実家から送ってもらったさつまいもが、そろそろ食べ頃かなと思って。
はるかって焼き芋作るの得意だよね。なんかいつもホクホクしてる。
コツがあるんだよ。ゆっくり時間をかけて低温でじっくり焼くの。
さすがはるか、学生時代もよく焼き芋食べてたよね。こうして一緒に住んでるなんて想像もしなかった。
言えてる。
さ、食べちゃおう。
焼き芋、分け合う友の笑顔かな。出演、三木ひかる子、ワニコ。次回の第12話をお楽しみに。ということでですね、ラジオドラマのコーナーでした。続きましては、11月2日から11月15日までの三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いです。A 型のあなた、ブルーです。B 型のあなた、イエローです。O 型のあなた、オレンジです。AB 型のあなた、ホワイトです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別、ハッピーカラー占いでした。それでは続きましては、私が歌っている Believe My Love をお聴きください。
乗り越えていく。
お聞きになっていただきました。Believe, My Love でした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko ミキアンダーバーヒカルコアットヤフー .co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでの稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と、履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は、日本国内1位を記録しています。かわいいドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、ジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。
ということで、続きましては、ワニちゃんのこれってどう思うのコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、今日のテーマは、
はい、
自分だけがハマった謎のマイブームなんかありますよね。自分しかハマってなくて誰とも共有できないみたいな。
ありますね。
うん、
うん、
ちょっと恥ずかしいぐらいのね、一人ハマりましたみたいな話を聞かせてもらいたいなと思いました、う
ん、はい、ではワニちゃんお願いします。
ワニはね、いろいろハマるんだけど、
うん、
ね、一つは、
うん、
中国のドラマみたいなのを見始めたらもう止まらなくなって、インスタグラムとか流れてくるやつをちょっと途中まで流れるじゃん、
うんうん、
でついつい課金して1週間何千円とかなのに、
うん、
全部見終わっちゃう。全部見終わっても続くってなるから、みたいなこれあるあるでしょ。
なるほど。
ここはまだあるあるなんだけど、うんうん、もう一個は今じゃないんだけど歯医者さんに通うのもハマっちゃって、うん、歯医者さんってみんな嫌がるんだけど、うん、私はね、
うん、
週3とか、
うん、
もう治そうと思った歯を一個一個治療されて、うん、そして白い歯になっていくのがたまらなく好きで、そう、2年間ぐらい通ってよ、週3ぐらいで。
嫌だな、私歯医者本当に嫌だ。
なんかそれ言ってたね、なんか、
うん、もう嫌、本当に嫌。
嫌なの？
子供の頃に、
うん、
うちの母親がちょっとした横浜じゃないけどお隣の市に、
うん、
歯の専門の大学があって、
うんうん、
でそこの小児歯科に通わせたの、綺麗な歯の子にしたいって言って、
はいはい、
でその時に歯を抜くことになって綺麗に生え変わらさせたいから母親が、
あ、
でいわゆるこうなんか銀色のやつをつけるんじゃなくて、
はい、
歯の生え変わりの時に歯並びを良くさせたいっていうんで、そういうのがあるんですよ。ちょっとお金かかるけど、でそれをさせてくれてたの母親が、
はい、
うん、でそしたら歯を抜いて、まだ子供だから小学生低学年じゃないですか、こう歯の生え変わりって、うん、
はい、
でそしたら寝る前になっても血が止まらないの、
うん、
昼間抜いてるのに学校早退して、
うん、
で母親が最初のうちはよく噛みなさい綿をとかって言ってたんだけど、
うんうん、
でそれがもう夜寝る前になっても止まらなくなったら母親がこれおかしいって言い始めて、
うん、
救急車で結局行って、
うん、
でそこの病院に行ったら、うん、あそこの病院のそのいわゆる大学病院だから、いわゆるインターンみたいなお医者様というか成り立てというか、
うん、
そういう方が子供はすぐ泣くから根を残して抜いちゃったわけ。
そうなんだ。
あ、で根が残ってたからずっと血ができ続けたって言われたんですって母親が、
うん、
でも私にしたら行くまでも痛くて怖いのに、抜いた時も怖かったり、また行ってまた抜かれてって言って、
うん、
大泣きしちゃって、私普段泣かない子なんだけど、
うん、
そういうのがあったりとか、あとなんか親知らず抜く時に骨を削るってこと言われなくて、
はいはいはい、
骨削られて黙ってて、そしたら1ヶ月間顔が腫れちゃって痛くて1ヶ月、骨だから。
あ、そうなんだ。あ、腫れる人いるよね。
うん、歯を抜くだけなら腫れないんだけど、骨をいじってるから削って、
うん、上の歯、
下
の歯、
うん、でそれでもう左側だけ輪郭が変わっちゃったとかあって、
うん、
歯医者さんいい思い出なさすぎて嫌い。
本当だね。それなんかちょっとトラウマが多いよね。
多い、もうトラウマ
多すぎる。私はその上の歯とも下の歯も両方親知らずがあって、
うんうん、
生えかけたまま出てこないから、
うんうん、
その途中でもメス入れて、
うん、
で2段階に分けて抜いてっていう段階を得たけど、
うん、
その全ての工程において、
うん、
その血も出るし止まらないし熱も出たけど、
うん、
なんかもう楽しすぎるの。
ワニちゃんそういうとこあるからね
楽しすぎる。その、
うん、
血も出るんだけど、なんだろう、その治っていく様がたまらない。
なるほど。
うん、だから全部治療したら白いかぶせを入れるんだけどね、私は。
うん、
でもなんかある時、上の歯だから見えないですよねって言われて、いえいえいえ、私は上の歯も笑った時に結構上向くので、入れてくださいって言ったのね。
うん、
白い歯を。まあわかりましたって入れたんだけど、
うん、
で出来上がりましたって出た、できた時に、
うん、
反対側の歯が銀歯があったのね。
ええー。
なんだとって私、いつの歯だこれはみたいな。意味ないじゃんって言って。私は全部が白くなると、なんか漫画みたいにね。
うん
あられちゃんが笑った時みたい
に、
ね
えー、
なるのかなと思ってあったわだ銀歯が
いや
ーもうやっぱ白い歯になるとかなんかそういうなんか美意識みたいなものかな
あーなるほど
ちっちゃい時に悪い思い出があるとダメよねそこの精神に戻っちゃうから
戻りますねもう本当に嫌で、ね
うん、
だからもう本当に歯医者さん行きたくなかったのに今回行くことになっちゃって
あら
で、それで前歯を2本今仮歯が入ってて、
うん、
もうすでに歯はできてるんですけど、
うん、
合計、4本抜かなきゃいけなくなって、
うん、
後ろの奥歯、奥歯4本。
ああ、奥歯ね。
はい、うん、前歯はもう今仮歯が入ってるんですけど、私、実は歯がすごい小さい人なんですよ、もともと。もうびっくりするぐらい子供さんですかって口元見たら思うぐらいの歯だったのに、
うん、
やっぱり仮歯が入ったら口の形が変わった、
うん、そうだよね、
うん、
歯そういうのが私楽しいと思えるからかなこちゃんも楽しいと思ったらいいよあ綺麗になっていくわ私みたいな
あもちろん歯が綺麗になったことは嬉しいしで本当の歯ももうできてるから、
うん、
入れるのも楽しいし
うん、でしょ？
で今まで美味しいものもやっぱり歯が悪かったためにじっくり味わえなかったんですよ。
あ
だから
じゃあこれからは
秋だし。そうそうそう、
ね、
味わえるけど問題は秋の間に全てが入るのかって
それをさもうサボらずに行かなきゃダメです言ってないでしょ
うでも先生も多分怖いの。
怖いの？
ああ、
入って変えた方がいいよ。
私が多分、でもそれは先生頑張ってるの。大丈夫です。一週間ぐらい痛いのいっぱいありますから、やっていきましょうって言われちゃうの。
なんかやる気と根性だけはすごい、ね。
そうなの。でも上手な先生だよ、本当は。
ああ、そっかそっか。
前歯直した時に、その仮歯でしたけども、その仮歯の段階ですごく、あれでした、すごい。上手に入りました、すぐ。普通だったら2回か3回に分ける作業を、
うん、
2時間取ってくれて2時間でやってくれたの、
よかった。その日のうちに終わるっていいよね。
その日のうちに終わったの。だからと1回だけでも入っちゃうから、うん、普通その前歯直してその本当の歯を入れるまで3回から4回かかるんですって、
うん、
それを1回で入れてもらったからあと次ちょっと30分なればもう歯が入るんですよ。
だからさ、うん、1個気に教えて、
うん、
あの自分が亡くなお亡くなりになった時にあの仮装した時に、私の歯は、あれこんなにいっぱい偽物だったんですかって、ワニコさんって思われる？
いや、思わない思わない。死んだ時にあの骨拾う時ってそんなこと考えられないじゃない。
そうよね。悲しんでもらってる時にはそんなこと考えないのか。
そもそもあの骨拾う人って身内しか拾わないから。
うん。
だから、身内が拾う中ではもう悲しみに暮れちゃってて、私が覚えてるのがもう父親の喉仏が大きいなってだけ。
うん、
あとはもう何も考えないから大丈夫。歯なんて
大丈夫か。
うん、
まあ歯ぐらいはいいか。見えないよね。あの奥歯に何色が入って、銀歯出てきたら嫌でしょ。
あ、出てこないよ。だって銀歯の人なんて見たことないよ今まで。
そうだよね。
うん、大丈夫だと思うよ全然。
なんなら金歯の方がいいかもしれないね。値段上がっていくよこれから。
あ、金ね、本当だね、もう確かに言えてる。
カルコちゃんのなんかマイブームじゃないよねそれね。ブームしてないよね。
歯はブームじゃない。もう本当に辛い一つの思い出話を言いました。
あるなんかマイブームってありますか？
私のマイブームは私だけじゃなくて多分世の中の人が全部そうだと思ってるんですけど、でも今一番のマイブームは私にとっては柳井隆先生。
柳井隆先生。
うん。
はいはい。
要はアンパンの柳瀬隆さんをモデルにした ドラマなんですけど、柳瀬先生の凄さ、柳瀬隆先生の凄さとか、
うん、
人間としての生き方を改めさせていただいて、
うん、
すごいブームです。自分の中で本まで買いましたもん。初めて朝ドラで本まで買った
の。例えばどんな、例えば名言とか。
逆転しない正義。
逆転しない
正義、これはもう私の心を打ったのと、あと人生は喜ばせごっこ。
あー、すごくいい言葉、うん、人生は喜ばせごっこ、
うん、お互いに喜ばし合うことがいいことだ。
や、素敵ですね。
うん。ってことと、うん、逆転しない正義は本当に胸をなんか疲れたというか、
うん、
もちろんドラマにはフィクションの部分もあったので本を読み返したんですけど、
はい、
新しくその先生の辞書伝を買って2冊も、
うん、
で読み返したんですけど、やっぱりこう、はい、先生の中で戦争に行ったことっていうのは本当に大きな人生の転機になっていて、
うん、
で戦争は良くないってことは先生は思ってたんだけど、
うん、
ただその時は自分がその派遣先に行かされた時、いろんな国行かされるじゃないですか、
はい、
でその国に行くのはもうその国の人を守るために行きなさいって言われたってことで本人は言ってるらしいんです。だけどそこでいろんな辛い目に遭ってて、結局戦争終わって半年して戻ってきたら、うん、そうじゃなかったと。そこの土地を侵略するために行ってたの自分たちが、
うん、
で自分はそれまで信じてたから、その守るために行くってことで、戦争は良くないことだけど守るために力になるために行くと思ったら、そうじゃなくてその人たちを要は侵略していくってことを知った時に、
うん、
正義ってそれまではお国のために、ね、勝つまでは我慢しなさいとかって言われていたことが一気に変わって、うん、戦争は悪だとかってなった時に、
うん、
正義は逆転すると思って、
うん、
で正義は逆転しないものが一番だと思った時、うん、柳瀬先生がたどり着いたのが、自分がその国に行った時、そのよそのね国に行った時にご飯が食べれなくてタンポポまで食べたんだって、もう空腹で。
うん、
でその時に困ってる人がいたら食べ物を分け与えてあげたいと思ったのがこの柳瀬先生の逆転しない正義。
へ
ー、それがアンパンマンが生まれた誕生の秘話になってるわけ。
だってアンパンマン、アンパン頭を食べさせるもんね。
そう。
でそれ、あれ最初絵本です、絵本、紙芝居ですよね。
最初は絵本だったみたい。
絵本、
絵本で
出して、紙芝居で見たことがある。
あ、多分やってくれたんだと思いますよ、そういう風に。
あ、そうなんだ。
もう私は
紙芝居や絵本で、
そうそうそうそう、
うん、
私たちが子供の頃からもう実はなってて、その絵本に、
うん、
でそれで、でもその絵本にはなってたけど、私が小学生の頃から、でもそれが外に出たのがもうかなり後になってから、
うん、ね、クラスにの教室の中にある本って感じだった、うんうん、絵本って感じでしたね。
そうそう、アンパンマン、
うん、アンパンマンね。
そうだから、ヒーローっていうのはその柳瀬先生の考えでは、よく例えば他の戦闘者とかだと、こう家を潰したりとか町の人が死んだりするじゃない。
はいはいはい。
それじゃないんだって。
うん、
ヒーローっていうのはかっこ悪くてもいいから困ってる人を助けて、それは町を怪我したり汚したりしないんだって。
うん、
それが自分の中の逆転しない正義だっていうのを書かれていて、
うん、
私はその時に人にはそれぞれ逆転しない正義は必ずあるはずと思って。
うん、
すごくその自分に当てはめて感銘しちゃったの。
あ、すごい着眼点だと思う、
うん、
視点を変えれば、そう、本当にそうよね。
うん、
柳先生のおっしゃってることの意味が分かると、自分にも立場として逆転しない正義を、
うん
うん、実行できるかもしれないもんね。
そうそう、だからその内容は柳瀬先生と違ってていいんだけども、
うん、
自分の中にも逆転しない正義があるはずなのに、それに気づこうとしない自分とか、
うん、
それをすごい感銘して。
でも、るこちゃんは私から見ると正義感が強いし、
うーん、
スマートになんていうの、結論を出して解決される方っていうイメージはあるよ。
ワニちゃん優しいかな。
でも本当だもん。
うーん、そう。でもまあ大人になったので今、
うん、
だからこうダーッと走んなくなりましたよね、
うん、
本当に何かあってもスルーしたりとか、もうちょっとワニちゃん聞いてってことはあるけれども、でもだからといってこう割とこう何か、何というか、揉めることはないですね、人とね。
ないね、うん、そういう話でも聞くことがあっても、
うんうんうん、
前こうだったって言うけど、
うんうん
うんうん、今そんなことないね。
ないですね、人と揉めるってのはないですね、
うん、ネガティブさはないですよね。
ないのと、あと揉めるぐらいだったら言わない方がいいのかなとか、
うんうんうん、
そう思っちゃいますね、
うん、悪口とかに入っていくことができないですよね。
あ、そうそうそう、現実に起きた話しかできないよね、
うん、そう、私も苦手なのね、そういうのが。
わかるわかる、ワニちゃんもそうだもんね、うん、人のこと悪く言わないし、二人で話すときは現実に起きた時の話だもんね。
うん、現実的だと思う。
うん、そう思う、そうそうそう、うん、
でも多分現実的なことで解決し、その場でパッて言っちゃダメなんだよね。聞いてほしいだけとか、そういうこともあるでしょ、
うんうん、でもワニちゃんは聞きすぎてくれるか、私は聞いてほしいから嬉しいんだけど、 バニーちゃんが疲れちゃう話題だったらかわいそうだなと思うから、う
ん、しかるこちゃんと話しててっていうのはないんだけどね。
嬉しい。
疲れる人っていうのは、その私が話したいことがあってさ、うん、みたいに話しかけたら逆で、わかるわかる、向こうの話になっちゃったっていうのは、は、ま、たまにある、うん。そんなに友達と会わないから、最近。
そうなんだよね。
うん、
だから、こう、なんていうか、毎日15分なら15分って決めて、喋れる友達いるといいかも。
うん、なんかそれすごくいいね。
うん、私は本当にそういう友達がいたので、
うん、
結構長きにわたり20年近くいたから、その2人いたの。
ほうほうほう。
だから交互に喋ってるから。
うんうんうん。
うん、だから結構そういう意味ではね、こう自分のなんか心を整えれたし、ストレスもたまんなかったですね、うん、そういう意味ではね。
うん、私でもよく喋るのよ、家で。
うんうんうんうん。
うん、感謝しかないよ。よく聞いてくれるなと思ってる。
あ、そうそう、言えばね、本当に話聞いてくれたりを、うん、ママとかもそうだったけど、
うん、
ただ家族とかに話すのと他人の共感とはまた違うんだよね、
うん、友達とかと違うよね、うん、親と話すのはね。
家族とか例えば自分のパートナーとかがいたとしたら、恋人とかね、うんうん、話すとしたら共感して当たり前って思っちゃうと心がどっかにあるじゃない、
うんうん、
だけど他人が共感してくれると嬉しいんだよね。
そうだね。
うん。そこの違いかもしれないね。
うん。うん、それはある。例えば、17の悩みがあっても、17が分かる人に喋んないと、
うん。
すっきりしないじゃん。
そうそう。
分かってもらえないから。
そうそう。そうなの？にならないもんね。
そう。悪口というよりは疑問。
そうそうそうそう。
これってどう思うよ、ほんと。どう思う？ワニちゃんのこれってどう思うを聞いてもらっても、分かんなかったら、うん、話にならないじゃん。
そういうこと、そういうこと。
そういうことね。
うん。だから、本当にそれはよく分かるから、
うん、
うん、なるほどとは思うよ。だからワニちゃん我慢しすぎだなと思って、私はもう少しワニちゃんに解放してもらいたいなと思っちゃう。
そう？
うん。
解放できてないかな。
できてない。多分我慢の方が大きいと思う。
そっか。
うん。私はそれをウクレレに当たっちゃってるんだけど。
うん。
もうウクレレ弾いて、今日も歌を大きな声で歌って弾いててっていうので、うん、ちょっとストレスを解消してるっていう。
楽しい。それは楽しそう。多彩だもんね、かゆこちゃん
も。多彩じゃないのよ、それがもう本当に多彩
じゃない。歌って踊れて楽器も弾けて。
いや、踊りも近頃もう本当に真剣に会場借りて踊んなくなったので、うん、まずいよ。ワニちゃんどう、来年あたりまたにぎわい座で一緒に踊るのは。
にぎわい座、あるよ。
もう区民祭りでもいいよ。
もう1年経ちましたね。
経ちましたよ、ね、すごくやっぱり人前でこうね、うん、やるってのは気持ちが違うから、
うん、
だからよく高齢の方がフラダンスに入るってそういうことですよね。
はいはい、そうでしょうね、
うん、大勢の方に見てもらってっていう、
うん、
サバニちゃん
すごくその自分の緊張、
うん、
いい緊張感ができるなと思った。あの経験は特に朗読の経験も良かったなと思ってる。
そうそう、朗読とか人に聞いてもらうことは本当に自分も勉強になって声も出せるしで、うん、いいことなので、ああいうの継続していくと心の安らぎはできますね。
でも今日さつまいもで噛んじゃった。
いや、私もよ、
うん、噛んじゃった。
私もさ。じゃあワニちゃん、はい、ここでですね、まとめを言っていただけたらなと思います。そうです
ね、はい、今日は謎ブームについて話をしました。個性がね、とにかくあると思いますので、またハマる内容があれば、お話ししましょう。
はい、いや本当にですね、皆さんにもう少しねマイブームについて考えていただけたら嬉しいなと思います。さあ、11月になりましたね。皆様いよいよですね、今年もあと1ヶ月のちょっとになりました。皆様また次回の第3日曜日にお会いいたしましょう。それではバニーちゃんいきますよ。
はい、
グッバイ
グッバイ
エブリバディ
エブリバディ。